ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、みんなに奇跡を起こす方法をですね、この後伝授するんで、もういきなり2025年、奇跡を起こしちゃってほしいですね。
ねえ、本当に年明けて、意外とぼーっとしてる皆さん。そうそう、なんかね、年始めは頑張ってるんですよ。一回ちょっとね、日常にね、揉まれて、緩みかける頃です。
これは、みんなでやったら、なんか、奇跡が、もう増幅すると思います。
おぉ。なんでしょう。みんなでやること。ね、
それを、みんなでやりたい。で、コメント欄に、こんなこと起きたよっていう報告をね、みんなで書いてほしい。
へぇ。こういうの大事ですよね。いずれ研究成果としてどこかに出るかもしれない。
そうですね。
何でしょう。
これはですね、翡翠のね、幸せを超えるノートっていう本が空と海社から出たんですが、そこにね、載ってるワークを一つ今日はプレゼントさせてもらおうと思ってます。それをね、みんなでやりたいんですね。で、それは何かというと、その、感謝のね、ちょっと、やっぱりクイズ形式にしよう。
クイズ。
クイズ、クイズ形式でね、話を進めてみようと思うんですが。
答えが感謝ってことないですよね。流れ的に。
言わんといて。言わんといて、そこ。
どう考えても、鍵言っちゃったんじゃないかっていう。なかったように。
なかったように。
はい。まっさらな気持ちできます。はい。クイズです。クイズです。
クイズで。そこをあえて突っ込んでほしくなかったな。そこ
だってね、言ってますもんね。クイズですよ。
クイズ、クイズ。
はい、初めて聞くように、皆さん。
そうね。
クイズお願いします。何かな？
クイズ。今日誰のために生きるっていう本をね、一緒に書いた正元さんっていうのは、アフリカにペンキ画家のティンガティンガっていう手法のね、絵を学びに行ったんですね。で、絵の先生と一緒に暮らしながら絵を学んでたんですね。で、そのね、絵の先生が、正元、どうやったら画家として、やっていけると思うって聞いてきたそうなんですね。で、画家としてやっていくのにね、絵を描き始めたばっかり。でも、正元は絵で生活できるね、人になりたかったわけです。どうやったら画家としてやっていけると思うって聞かれたわけですね。で、そのね、どうやったら画家としてやっていけると思いますか、けると思うっていう答えをですね、ちょっとみんなで考えてほしいんですね。ね、どうやったら画家としてやっていけるのか。ちょっと何だと思いますか、たっちゃんは。感謝ですか。
ダーンと最後にたどり着くのはきっとその辺なんでしょう。でも一般的に今の質問をまっさらな気持ちで聞いたら、やっぱり数をたくさん書いて、それでこう、まあ評価っていうか、自分の質を上げていって、皆さんから認められるものになっていって、それが広がっていったら、やれるんじゃないですか。
そうよね。そう、それが、そのいう答えを待ってました。
そうですよね。
ただ、絵の先生がね、言ってくれたのは、大切なのは、感謝の気持ちを伝えることだっていうね。
やっぱり。
やっぱり感謝だったんです。
やっぱりなんですね。どういうことですか？
やっぱり答えは感謝だったんですね。で、感謝の気持ちを伝えるという、絵をね、画家としてやっていきたいのに、絵の先生が教えてくれたことは、大切なのは感謝の気持ちを伝えることだよって。
いや、繋がらない。
で、感謝の気持ちを伝える行為というのは、 喜びにあふれた気持ちを伝えるということで、うん、そうすると自分と同じ喜びを持っている人と出会える、
うん、
だから行きたかった世界に行けるんだよって江野先生は言ってくれたそうなんですね。
もう作品作りではない
ね。
ね、
で証言はね、もうちょっと頭がクエスチョンマーク。
そうですよね。
絵が上手になるとか、画家として食べていけるために必要なことを言ってくれると思ってたら、うん、大切なのは感謝の気持ちを伝えることか、と思ってね。
うんうん、
で、証言は日本に帰った時に、その、うん、自分のね、ペンキ、
うん、
ペンキ画家のね、ペンキのね、
はい、
ペンキの作ってる会社さんに、うん、お礼にね、行ったそうなんです、うん。
使っているペンキのところですね。
うん、で、ペンキ会社さんはさ、
うん
うん、大手なのわけ、
はい、
大手なわけ。
そうですね、
で、何にも知らない人が、急に、うん、アポイントメントもなしで、急に行ったわけ。
はい、
普通会えないでしょ。出て、担当者に会えないでしょ。でもね、感謝を伝えに行ったんでね、
うん、
相手も意味が分からず出てきてくれたらしい。売り込みに行ったら断られるんでしょ。
そうですよね。
でも、その、こんなに明るい空色を作れるのは、
うん、
明るい未来を作っていける、御社は会社だと思いますって、本当に素敵なペンキを作ってくれてありがとうって伝えに行ったのね。
取引業者でもなく、本当に。
そのペンキの僕はペンキ画家ですと。はい、でね、こんなに明るい色、空色を作れるね、うん、会社は絶対明るい未来だと思うし、
うん、
本当に素敵なペンキを作ってくれてありがとうってね。お礼を伝えたいんですってね、はい、内線で。そしたらね、内線でね、なんか担当者を呼んでくれてね、受付にね、担当者が降りてきてくれた
らしい。なんか感謝の人が来てますと。
そう。
あんまりないですね。うん。へぇー。
感謝は無敵、扉を開くんですよ。
ああ、なるほど。
売り込みに行ったらもう扉はすぐ閉ざされます。
うんうんうん。感謝っていう時点
で。アポなしで言ったら。
なるほど。相手の心が開く。
感謝で言ったら相手もよくわからない。
うん、でも嫌な気持ちしないですもんね。
嫌な気持ちはしない。感謝を伝えたいだけなんだね。
うん。
したらね、話を聞いてくれてね、その、なんとね、
うん、
話を聞いてくれてね、証言がね、もう御社と、うん、もう本当御社のような明るいね、空の、明るい空の色を作れる、明るい未来を作っていける会社とね、仕事がしてみたいですって証言が言ったらね、うん、なんとね、その後スポンサー契約を結んでくれることになったそうなんです。
すごいですね。いきなりですよね。
うん、
本当に。
100年、40年以上歴史があるね、
うん、
ペンキ会社さんで、うん、アジアで1位、世界で4位のペンキ会社、日本ペイント株式会社が初めてスポンサー契約を結んだのは、なんと無名のペンキ画家の証言さんだったんですね。で、この話をね、小学校によく証言は、子供たちの応援をすごく証言頑張ってるので、子供たちの講演活動、すごく全国回ってるのね。で、この話をしたら、小学校でね、5年生の男の子が、もう僕はバスケット部でね、今使っているバスケットボールがすごく使いやすいんで、
うん、
この会社に感謝の気持ちを伝えに行ったら何が起きるでしょうかって聞いてきたそうなのね。
うん、
したら証言が行ってみたらいいよって言ってね。うんうん、で、1週間後にね、お母さんからね、連絡あったそうなんです。うん、すごいことが起きましたと。うん、その会社からバスケットボールを2つもらって、さらにプロのバスケットボール選手に指導してもらうことが決まったんです。想像を超えることが起きました。ってね。
感謝から入ったわけですもんね。
そうなんですよ。
すごい。
で、感謝の手紙って、うん、僕ね、うん、結構、僕も書いたことがあるんですよ。
うんうん、
で、僕が書いたのは、その大好きなデザイナーさんがいて、
うんうん、
宮下貴博さんっていうね、当時ナンバーナインっていうブランドを、大人気のブランドをやってらっしゃってて、お店にね、全盛期はね、お店に入るのにね、整理券が配られてね、で、その整理券がないとお店に入れない。
うん、
で、僕そのお店に入る整理券がどうしても手に入れたくて、うん、ネットで1万5000円で買って、
整理券
その、なんか、 整理券持った人が売買掲示板でしてて、どうぞ、もうお店がやってるわけじゃないんだけど、お店は整理券配るだけなんだけど、ファンの人たちが、
それぐらい、
うん、なんか売買してて、はい、もう僕どうしても入りたくて、入るだけで1万5千使ったんですよ。
整理券ね、混乱するかなと巻いてあるのが、
そう、手にして。その人気の、はい、デニムとか出るときって整理券配られるんですね。でどうしても買いたいデニムがあって、でもただ整理券そんな番号早くなかったので、もう売り切れてて、僕のサイズは、だから履けないサイズを記念に買って帰りましたけど、
記念一生履くこともなく、痩せたらとか太ったらとか、
履くこと、まあ息子は履けましたけどね、
それぐらい、
20年経って息子がようやく履けましたけど、
でも記念に。それぐらいなんですね。うん。
でね、はい、その大好きな宮下貴博さんがね、うん、ナンバーナインっていうブランドでデビューして大人気になるんだけど、パリコレまで行ってね、うん、もう大人気な中、もう辞めちゃうんだよね。うん、まあ何でどうして辞めたのかっていうのは詳しくわからないけど、はい、もうやりきったのか、辞、うん、めちゃうんだよね。で僕はもう本当に胸にポカーンと穴が開いたぐらい寂しかったんだけど、うん、本当に僕はその当時まだ会社員でお金もないので、うん、その宮下さんの服が買えないんですよ、ほとんど、
うんうんうん、
ちょっとずつとしか買えないんですよ、うん、でもどうしても宮下さんの服が見たくて、うん、しかも毎週ちょっとずつ一つ二つぐらい新作が出るので、毎週どんな新作が出るのか、うん、しかも時間を経つとすぐソールドアウトになるんで、うん、見れなくなっちゃうので、毎週美術館に通うように、うん、毎週行ってたんですよ。買わないのに。
見に。
買いたいんだけど、お金がないの。
それぐらい、はい、もう本当に競争の激しい中、すごいですよね。でも毎週新しいものが出て、通ってたっていう。見たくて、
僕にとって宮下さんの洋服屋っていうのは、はい、まあ美術館だったんですよね、うん、もう美術アート作品を見るような思いで、あ、今度こういう風に作るんだとか感動して、うんうん、もう毎週通ってて、で恵比寿にお店があったんだけど、うん、もう毎週通うから毎週、うん、その見た後に行くカレー屋さんまで決まってね、うん、ライティングマテリアルカフェさんってもうちょっと潰れちゃったんだ、なくなっちゃったんだけど、もうそこのカレー屋さんとね、その、お母さんと、うん、なんか親しくなっちゃってね、うん、作家になってからも、イベントはそこでしかしてなかった時期もあるぐらい、うん、30人ぐらいの。
頻度が高くて、
そう、すっごい手作りカレーが美味しくて、そのカレー、うん、宮下さんの洋服を見た後にそのカレーを食べる。もしくはパスタを食べる。
はい。
それが僕のね、一週間に一回のお楽しみ、うん、ご褒美タイム。買えないんだよ。
そのために働いてますみたいな。
いや、そのために働いてるっていうか、ただ見に行ってるだけなんで買ってないんで。で
毎週の変化が、
ね。本当はと、あの当時お金があれば本当に買いたいものいっぱいあったんだけど、うん、時々しか買えない、
うん。うん。お店に顔なじみになりぐらいってよっぽどの頻度ですもんね、本当に。帰りによる。すごいですね。
しかもね、当時のナンバーナインって地下にあって、うん、薄暗くて、しかも看板がないところを地下に階段を降りていかないといけないんですよ。しかもすっごい重いなんか扉があって開けないと入れないんですよ。
うんうん、怖い、ドキドキ。
すっごい入りにくくて、はいはい、しかも演出なのか、うつむき気味の、うん、もうお客さんからいらっしゃいませとかほぼ言わないんですよ。本当にピリピリした空気の中で、
もう、一元さんお断り的な。
そう。看板もないんですよ。
人間だけが、開ける勇気。
ね
え。いらっしゃいませも、全く声かから
いらっしゃいませも多分なかった気がするな。
うんうん。すごい。
ほんとシーンとしてて、うん、こっちから店員さんに声かけないと、うん、店員さんの方から何をお探しですかとか、いらっしゃいますがないんですよ。
うん。
だから、でも逆にそれが、もうナンバーナインっていう世界観。かっこいいと思って、店員さんもね、かっこよかったし、かっこいいなと思いながらも、ただ僕買わないから、 買いたくても買えないから。
毎回重い扉を開けて。
また、多分内心またあの買わねえやつ来たぞって思われてたと思うんだけど。
まあ、そんなことなんて気にしてる場合じゃない。
そう、気にしてる場合じゃない。
気にしてる場合じゃない。行きたいんだ。
これは見たい。
うん、俺見たい。
これは毎週見たい。
うんうん。
で、なんかね、一回ね、うん、なんかその、リメイクした、古着のシャツをリメイクした長袖のシャツが、うんうん、確か当時5万円ぐらいだったのね。まあだいぶ前なんでね、うんうん、ちょっとうっすらの記憶なんだけど、5万円ぐらいだったの。うん、で、もう買いたいなと思ったの。はい、すっごい欲しくて、はい、もう一点物だよ、うんうん。古着でリメイクして作ってるから、はい、一点物で、うわぁ、これどうしても欲しいと思って、かみさんに5万円貸してって言ったのね。うんうん、当時僕5万円も貯金なかったんで、しかもお小遣いがね、かみさんからのお小遣いがね、確か月3万円ぐらいの中でやりくりしなきゃいけなかったんですよ。
ね、貯めてる余裕もなさそうですよね。
しかも僕、1日タバコに当時2箱吸ってたから、溜まりようがないんですよ。
そんな中。
そんな中ね、5万円のね、長袖、ロング T シャツがね、うん、ロン T が欲しいのあったんですよ、
うんうん。
すっごい素敵なのあったんですよ。うん、でね、
はい、決死の覚悟で。
決死の覚悟で神さんにね、お願いしたんだけど、はい、5万円降りず。
あっさり。
会えずに、もうね、うわ、買えなかったと思って、外に出て電話して、借りようと思ったけど、ダメ。それで、しょんぼりしながら、あ、もう多分次来た時は売れてるなと思いながら、ずっと眺めてたんですよ。
恨めしい感じで。
これもう次来たら、はい、毎週行ってるから俺これ売れ残ってるっていうか、うん、もう出たばっかり。
うん、うん、それがわかるけど。
うん、で、もうこれすぐあ、ね、明日には売れ、明後日にはもう売れちゃうだろうなって、うん、もうこれ見るのは、最初で最後に、しかもリメイク一点もの。
うんうん。
うわ、これ、着たいなーと思いながら。でもね、買えなかったんですよ。
うんうん、
そこからね、20年ぐらい経って、渋谷でね、ナンバーナインアーカイブ店っていうのがあって、ナンバーナインの昔の服をばっかり、うんうん、アーカイブで、
うん、
古着屋さんが昔のナンバーナイン取り揃えて、ナンバーナインのアーカイブフェアみたいのがあったんですよ。
うん、
行ったらそのシャツが目玉の場所に飾られてるんですよ。あーと思って、うん、俺が買えなかったやつまた見れたと思って、
うんうんうん、
あの時買ってたら、これ俺のものだったのに。
そうそうそう。でも、目の前に今ある。
買おうと思って、今なら買えると思って、値札見たら100万円だったんですよ。また買えなかったんですよ。また買えなかった。あの時買ってたら、や、100万やったんやと思って。
うわ、投資としては、5万でいけばよかった。
また買えなかったっていうね。
すごいですね。
リスナーとしては買いなさいと思ってると思うんだけど、買えなかった。
そうですよね。
リスナーとしては今心の中で、翡翠、そこは買うとこやろってツッコミがすごい聞こえる。
ね
え、
100万いけっていう。感はない。
リメイク一点物ね、アーカイブ店でね。目玉のところだったんですよ。100万円でした。
いや、金額がね、変わってるってことに今ね、大衝撃でした。その、変わり方が、
ね。当時多分5万円ぐらいだったんですよ。はっきり覚えてないけど、俺買おうと思ってて、どうしても欲しい。これ一点物だから、どうしても欲しいなと思ったんだけど、もうそれはね、20年経って100万円になってました。
それはやっぱり奥さんに頼めばよかったです。100万貸して。それぐらいの人なんですね。すごいですね。
そう、そのね、宮下さんがね、はい、ナンバーナイン辞められたことが、辞められたんですよ、
うんうんうん。
で、もうね、本当にショックと同時に、うん、本当に美術館に通うようなつもりで、僕は宮下さんの服を、毎週眺めに行って、取りしてたんですよ、うん。いつかこんな服を着れる人に、日常着でこういう宮下さんの作る服を毎日着れる人になりたいって思って、うん、結果的にその思いの原動力が僕を作家に導いてってくれたんですよ。うん、ちゃんと宮下さんの服をもう値札も見ずに、100万円以下であれば
見てるじゃない。それは見てますよね、絶対。
見てる。
見ずにってまでかっこよかったのに。
まだ僕、値札見る。まだ見れてない。まだ、値札見ずに買えるようになってないけど、もうとにかく宮下さんのね、洋服を値札見ずに買えるような人になりたいと思って、会社員にいちゃダメだっていう、そのフリーを目指していく、作家を目指していく原動力に宮下さんの服がなったんですよ。
へえ、あ、そうか、そういうの自由に買える人になりたい。稼いで、自由に買えたら嬉しいなっていう。
自由に買える。僕がお金を、僕あんまりその物欲っていうか、宮下さんの洋服以外の物欲って、車も運転できないし、どういうところに住みたいとかもあんまりないから、もともと移動が多いから、こういうところに住みたいっていうのが、むしろ転々としてる方がいいからね、こういうところに住みたいってないから、お金こういうのに使いたいってあんまないんですよ。ただ、宮下さんの服は例外で、宮下さんの服がね、もう新しいものが見れなくなるっていう、解散するっていうので、ほんとショックと同時に、もう宮下さんに感謝をどうしても伝えたい。でね、手紙を書いたんですよ。本当に宮下さんの作る洋服で楽しませてもらいましたって手紙をね。書いたんですよね。でもね、まあ、もちろん返信はなくて、もう返信を望んでたわけでもないし、とにかく気持ちを、感謝を伝えたかったっていう思いで出したんですよね。で、まあ、ちょっと話を端折って、その後にもいろいろ奇跡があるんですが、ちょっと端折って、宮下さんがナンバーナインを辞められて1年経って、今度ソロイストっていうブランドを立ち上げることになったんですね。で、その初日にね、情報をたまたま得ることができて、ソロイストのね、まあ、そこもちょっと長くなっちゃうけど、やっぱり話すと、もう宮下さんの洋服を着れなくなって、僕しょんぼりして、表参道で、なんか、いろんなセレクトショップとかね、宮下さんに変わるような僕をときめかせてくれる服ってないかなって探してたんですよ。
心の支えをなくしてる。
もう失恋したみたいになってね。で探してる時にある洋服屋さんで、ああ、宮下さんのファンだったんですかって聞かれたんですよ。僕も宮下さんのその T シャツと同じ洋服持ってますって言われて。言われてね、急にね、違うお店で、で、宮下さんのファンだったんですかって聞かれて、もう、聞いてくださいよ。
急に。
ファンなんてもんじゃないんですよ、僕は。毎週言ってましたって言ったら、そんな好きだったんですか、でも、本当、すごかったですもんね、宮下さんって。いや、その人も宮下ファンだったんですよ。意気投合して、いや、でもね、今日宮下さんがナンバーナインの、後に立ち上げるソロブランドのね、今日立ち上げの日なんですよって、宮下さんは、もういつもひっそりやスタートするんですよ。看板のない店作るんですよ。わかんないようなね、住宅地の地下1階に看板のない店とか作る人なんで、派手に PR しないんですよ。わかる人だけわかればいいっていう、もうかっこいいスタンスなんですよ。もう気づく人だけ来てくれればいいっていうスタンスでね。だからそのソロイストもまた看板のない店でひっそりスタートしてたのだけど、だからファッション業界じゃない僕はね、知る由もなかったんですよ。ただたまたま買い物行ってた日に T シャツをね、見て声かけられて、で、宮下さんのファンだったんですかって、今日ね、宮下さんの新しいブランド、ソロイストが立ち上がる人ですよって、時計見たらもうね、7時40分。もう20分しかないので、洋服やって大体8時に閉まるんで、明日行こうと思ったら、明日行きますって言ったら、いやもうここから歩いて10分なんで、もう今すぐ行った方がいいですよって、10分で行けるんですかってなって地図書いてくれて、
すごい。
もう行きますって言って、行って、扉開けたら、左に宮下さんが立ってたんですよ。初めて見たんですよ、僕、宮下さん。
なんとなく、写真は出てないけど、この人だっての分かった。
分かったんですよ。その会話でね。この人が宮下さんだって。
すごいです。初対面。
初対面ですよ。
どんな感じ？
もうね、喉、口がカラッカラになって、声かけれないんですよ。
はってもう。
もうドッキン、ドッキン、ドッキンって、声かけられなくて、うん、宮下さん、あの、手紙送ったものですって言えないの。
一応送ってあるからね、なんかきっかけはあるよ。
で、声かけれなくて緊張して、俺の中ではもうマイケル・ジャクソン以上に憧れの人なんで、声かけれないんですよ。でもう8時すぐなっちゃったから、ああもうね、お店閉店の時間でもう帰らなきゃいけないなと思って、もう無理だ俺、今の俺にはとってもじゃないけど声かけれないと思って諦めて、買い物だけして、帰ったんですよ。で、お店を出ようとした瞬間に全細胞が、待てって言ったんですよ。いいのか、それで帰って。
ねえ、お前、本当に、あの人が今目の前にいるんだぞと。
うん。
帰るのか。
細胞がね、扉開いて出ようと思ったら、待てっていう感じになったんですよ。でももう閉店の時間だしと思って、もう一回だけ服回、もう一個買おうと思って。もう一個買って時間稼ごうと思って。
回ってみた。
もう一回、店内、巡って、声かけようと思うんだけど、できるだけ時間粘って、8時15分ぐらいになったんですよ。でももう閉店15分過ぎてるしね。うわ、やっぱり俺声かけれないと思って、2個目のレジを済ませて、うん、俺やっぱりダメだったと思って、俺もう宮下さんのこと本当にリスペクトして、憧れてるから、はい、もうとってもじゃないけど声かけれないと思って、
そこにいらっしゃるよ。
うん、諦めて、
はい、諦めた。
帰ろうとした時に、はい、もう、意識は諦めたんだけど、うん、体が、出口で、宮下さんですよねって言ってたんですよ、もう。意識は諦めてるのに。
別の人格が。脳とかじゃなくて、もう口が。
口が宮下さんですよねって。宮下です。
すごい。
って。で、もう自分がもう無意識に声かけてて、で、手紙送ったものですって言ったら、なんと宮下さんが覚えていてくれたんですよ。
すごい数の方と出会ってて、ファンもいっぱいいて。
ねえ、もう多分宮下さんクラスになるとね、だいたい1000人ぐらいと文通してると思うから。
文通はされてない。受け取ってるかもしれない。文通されてるかわかんないけど。いや、すごい。でも、なんて優しい。
覚えていてくれたんですよ。うんうんうんうん、で、そこからね、毎回展示会にお誘いのおはがきがね、会社から、ソロイストの会社さんから、展示会にお誘いしてもらえるようになって、一度はランウェイも見ることができて。
二回回ってよかったですね。本当よくぞ。
あのね、感謝の手紙が、
なるほど。
本当に僕の人生に奇跡を起こしてくれたんですよ。
よく声かけましたね。
そう。もう体が勝手にかけてました。
もう別の人
だから感謝のね、手紙をね、やっぱり書くとね、本当にね、何か奇跡が起きるので、うん、奇跡は期待しなくていいので、感謝の気持ちをちゃんと伝えるっていうことを、やっていくとね、人生どんどん好転していくので、ぜひね、2025年、
はい、
皆さんたちのね、感謝の思いを、手紙にして、はい、何でもいいと思うんです。なんかお世話になってる枕とかね。
そうだね。
この枕寝やすいんだなとか。
本当ですよね。そしたら枕いっぱい送られてくるんですけど。でもそれぐらい、何に感謝して、いっぱいありますよね。周りのもの
は。あると思うんです。で、僕はね、今今度、感謝状を書こうと思ってるのが、ガリガリ君にね、で、この幸せを超えるノートの中に、ガリガリ君の会社へのね、感謝状も書いたんです。ちょっとそれを最後に読み上げますね。僕は今度、ガリガリ君の会社、赤木乳業の社長さんにこう手紙を書こうと思っています。はじめまして。 翡翠小太郎と申します。今日はお礼を伝えたくてお手紙書かせてもらいました、うん、僕は夏生まれで昔は夏が大好きだったんですが、ここ数年の猛暑についていけず夏が嫌いになりかけていたんです、うん、そんな僕をギリギリ支えてくれているのがガリガリ君のソーダ味です、
はい、
夏の暑さにへこたれそうになった時でも、うん、この後ガリガリ君食べようと思うとなんとか乗り越えられるんです、
うん、
一口口に入れるや暑さで折れそうになっている僕の心に爽やかな5月の風が吹き抜けるんです、
うんうん、
この夏も何度ガリガリ君に救ってもらったことか、甘すぎず長野の霧ヶ峰の空気のような爽快感、食べた後に変な違和感も残らない、
うん、
赤城乳業の開発チームの皆さんたちに心から感謝しています。流行り廃りが激しいこの時代、長い歳月を乗り越えた作品は名作と呼ばれます、うん、まさにガリガリ君はアイス界の名作中の名作です、
うん、
日本代表のガリラーとして翡翠小太郎感謝の思いを言葉にさせてもらいました、うん、心から感謝しますっていう手紙をね、赤城乳業さんに送ろうと思います、
はい、うわ、またすごい結構気合い入ってますよね、
はい、
細部にわたっての思いが、
この感謝状をね本に書きました。
は
すごい、ガリガリ君にはね、はい、もうガリガリ君のおかげで、はい、夏嫌い、
はい、
ギリギリ踏みとどまれました、
ね、霧ヶ峰とかいろんなキーワードがあって、はい、もう社長さんとのトークショー決定ですね、これ。本当に。でも、ここまで、やっぱり日中のアイスクリームですからね。しかも、安価に買える、大人気のガリガリ君へ、こんな思いを伝えてくれるって嬉しいと思う。
皆さんたちの日常の中で、うん、なんかこれ好きなんだよな、このお菓子好きなんだよな、とかね、
うん。
なんかこの美容師さん好きなんだよな、とかね、うん。そういう好きな人とか、好きなね、ものとか、
うん、
好きなサービスとかね、そういう人に向けて感謝状をぜひ書いてみてほしいですね、
うん。
そっから人生変わりますんで。
う
ん、
今のガリガリ君のがすごく、わかりやすい例として、ここまでね、はい、本当に助かってますと。大好きですっていうことを細部にわたって書いてある、うん、このレベルですね、
はい。赤城乳業さんにも感謝状を書きたいし、あとは北海道のコンビニのセイコーマートさんのカフェオレが本当に美味しくて、そこにもね、感謝状を書きたい。
セイコーマートさん。
セイコーマートさん。
知ってる人は知ってる。北海道、すごいですよね。あそこにしかないところが。
セイコーマートさんのスイカバーガー、本当に美味しい。
セイコーマートにしかない。
ない。
そのあたりが。
本当に美味しい。
本当に。
セイコーマートが、はい、僕家の近くにあってほしいもの、うん、ナンバーワンが、うん、本屋さんとセイコーマート。
自分の。
うん。
アイスクリームが多いです、
ね、アイスクリームも充実してるし質がいいんだよ、セイコーマートさんは何を食べても
本当に
愛がね、
うん、
すっごい感じるの。
おー、
コンビニの食材なのに全部愛情を感じる、
うん、出来たてのとかね、
うん、
いっぱいありますもんね。すごい、これ石井さんに聞いて北海道に行ったらこれかと思ってまず店に感動しますよ。そう、ね、これがセイコーマートかっていう。
セイコーマートさんとガリガリ君。
うん。ねえ。
で、結構冬になるとね、ガリガリ君なくなったりするからすごい寂しいんですよね。
うん、
ソーダ味ね。
はい。冬でも出して。
冬でも、みんなガリガリ君食べよう。支えよう。みんなでガリガリ君を支えよう、
うん。
もう大人気だから。
そうそうそう、大人気ですけど。支えるも何も、もう、ファンがいっぱいいるけど。
もうね、ガリガリ君がなくなったらもうね、夏に勝てない人が多いと思う。
本当それぐらい鍵を握ってる。そうですよね。今の気候変動の中でガリガリ君が支えになってるという。はい、
そうですね。
まあ、そういうレベルで感謝を伝えてみようという。
はい、
まあありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんのコメントにもこういうことがありましたわ。
はい、感謝状を書いて、
うん、
こんな感謝状を書いたって言ってね、まあ、感謝状をあげてもらってもいいし、書いたものをね、
はい、
で、こんなこと起きたってね、まあ、別に起きることを期待してやるわけじゃないけど、うん、なんか変化あった人は書いてみてください。
ですね。はい、楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとう。
幸せを超えるノートにこれ載ってるんで、ぜひ本も買ってね。
うんうん、
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。 そのためにお送りしているドリップラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。